ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストなんですが、今月からともみとともにのスポンサーにもね、なってくださっています畑山西小学校区に新しくできる学童保育です。教育と保育の両立を目指す学童保育セカンドホームの代表の前川信明さんです。よろしくお願いします。はい、もう実は建物はあるんですが、春から4月からということですね。新年度からオープンということなんですけども、じゃあ早速伺っていきますが、高根町にあるんですが、高根町は畑山西小学校区になるんですか？
はい、あの西小学校区の中に存在します。
はあ、なるほど。あのね、実は1階にパソコン教室があって、はい、あの割とこう分かりやすいですね。
通りからよく見えますね。
はい、はい、お寿司屋さんが近くですね。
はい、ケンタッキーさんもあるし、ミスタードーナツですかね、
はい、もありますね。ありますね、はい、でなんかあの食べ放題のお店もあったりして、はい、そうなんです。そこに1階にあるパソコン教室が目印ということで、まあ、パソコン教室もやられていて、で今回2階に学童をということなんですが、じゃあセカンドホーム、こちらの学童はどんな特徴があるんですか？まずちょっと教育と保育の両立をっていうちょっとキャッチフレーズがついているんですけども、
はい、まずはくつろぎ空間ということで、そのゆったりと過ごしていただく空間を用意しようということで、はい、うん、15人定員制っていうのを引いてます。
はい、
で、まあ、最大でも20人ですかね。で普通 1.66 平米っていう、まあ、1畳に1人っていうのが厚生労働省の基準になってるんですね。はい、
うん、
それを超えてはいけないよっていうふうに、はい、まあ、そういう観点からするとうちは多分 3,4 平米倍以上の空間でお預かりできるっていうことがまあ大きいかなと思いますね。
はい、
あとそれに加えてお預かりする時間を、まあ、ただお預かりするだけではなくて、その時間を利用して、まあ、自分の子供さんだったらこういうことしてあげたいなと思うようなお遊びに加えた教育環境ですかね、
はいはい、
これも整えてあげれないかなという発想で、
はい、
まあ、教育と保育両立というようなことで歌わせていただいてます。
じゃあ、 宿題やったり、またプラスアルファでちょっとわからないところを見てあげたりとか。
そうですね、
宿
題については、多分ワーキングマザーが絶対願うところだと思うもんですから
学童でやってきてよっていうね、
はい、これは絶対習慣化する必要があると思いますので、ホームに来た時には、帰ってきた時にすぐにそのうがいと手洗いと宿題っていうこれセットで習慣化つけたいと、まあ、いうふうに思ってます。
はい、
でそれに加えて曜日週に2日ぐらいを設けてですね、算数と国語という基礎学力の養成が必要なもの、これについてはプラスアルファはしませんけど、指導要領内の基礎にあたるところについては、まあ、1、2年生ですのでしっかり、つけてあげたらつけてあげたいなというふうに捉えてます。
はい、実は送迎もされるんですよね。はい、これは畑山西小学校に。
そうですね、畑山西小学校までお迎えに上がって、全員を、まあ、本までお連れする、そういう運営形態を取ります。はい、お迎えは来ていただきますけどね、お母様
は。帰りはですね、はい、ちょっと前いつだったんだろう、去年かな、セカンドホームって横に書いてあるワンボックスを見かけたんですけど、
ありがとうございます。
走ってますよね。
そうですね、はい、
じゃあセカンドホーム号で、
そうですね、
お迎えにということですね。はい、で帰りはまあそれぞれのお母さんの都合のいい時間にお迎え、
ね、はい、いただくと。
時間は何時までなんですか？帰りは
一応7時までにしてるんですけど、最長お母様のご要望があれば8時までは見させてもらいたいなと思ってます。
すごいですね。はい はい、そして、ちょっとチラシの裏に一日の流れという例が書いてあるんですが、はい、帰りの会というのもあるんですね。
そうですね、これは4時半ぐらいから始めたいと思ってるんですけど、20分ぐらいですかね、5、6人のグループに分かれて、今日のテーマ、例えば今日は学校の先生とか、はい、あるいは今日の楽しかったこととか、お母さんについてとか、一人の人に発表する順番を決めて、一言発表してもらう。
はい、
まあ、どんなことでも結構なんですけど、でそれについて周りの聞いてる子たちに一言ずつどう思ったっていう感想を発表してもらって、それぞれが思いを認めてくれたりとか、あ、こんな考えしてるんだとかっていうことを確認し合ったり、まあ、いった心の交流ですかね、をさせてあげたいなと思ってます。
はい、なかなかね、発言することが苦手っていう子もいると思うんですけど、はい、いい練習の場といったらなんですけど、
そうです ね、
なりますね。
はい、それも狙いって言ったら狙いかもしれません。
テーマを決めて、でみんなで時には話し合うというのもね、
そうですね、
いいですね。はい、じゃあ帰りの会というのは力を入れてらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
他には英語で遊ぼうの時間があったり、
はい、
農業体験があったりということなんですが、
はい、
これはもう計画ができてるんですか。
英語で遊ぼうについては毎週土曜日、
はい、
1時間程度、
うん、
イギリスの女性主婦の方なんですけどね、はい、招いて、子供さん方と絵本を通じてたとか、日常のゲームだとか会話を英語で遊んでもらおうっていう、はい、まあ、そういう時間を設けております。
はい、ネイティブな。
そうですね、
はい、土曜日もあるんですね。
そうです、土曜日も、はい、通常通りというよりも、土曜日は朝から、
はい、
夜最長8時まで解消しています。
はい、今曜日関係なくね、仕事という方も多いですからね。
はい、
で農業体験というのは、
はい、こちらについては新名町っていうところに、
はい、
農業農園をされてる方が、ちょうどパソコン教室の生徒さんでいらっしゃって、お声をかけたところ、心よく引き受けていただいたんで、子どもさんに農業の体験をしてもらおうということで、来春4月から1年かけて、エンドウ豆、
はい、
じゃが
い
も、
はい、
それから大根、
はい、
この3つの種まきから収穫までの経験をさせてあげようっていう、そういう計画を立てております。
まあ、だからなんか収穫だけとかではなく、
ないですね、はい、
種まきから、
あと雑草取りなんかも手伝ってもらおうかなと、
いい、ね、
まあ、ようなことです。
これなんか自分で育てたものを食べるっていう経験はないので。
そうですね、
いいですね、
はい、豆がどうやってできるのか、じゃがいもが、あ、こんなところからっていうのを、あそこの、あの時植えたものがこうなったっていう、
はい、
まあ、そういう体験をですね、してもらえたらなという思っています。
じゃあまあ勉強だけじゃなくて、
はい、
心の交流もそうですし、
そうですね、
こういった体験もということですね。はい、すごい、なんか今やっぱりなかなか子どもたちもね、勉強勉強で忙しかったり、なかなかこう友達との交流が持てないとかね、友達と遊んでばっかりで勉強しないとか、いろんなパターンがあるかと思いますけど、いい場所に、まさにセカンドホームになりそうですね。
そうありたいですね。
はい、でね、今日たまたまウェルフェアトピックスで、
はい、
障害児版の児童、放課後デイサービスっていう表現をしたんですけど、こういった例えば障害のあるお子さんがこういった学童保育を利用するっていうことってあるんですか。
親御様との相談になるかと思うんですけど、当然ご利用希望というのはあろうかと思います。
そういった場合はじゃあ、はい、受け入れる体制を整えてっていう、
できる体制なのかできない体制なのか、その辺は親御様と十分お話し合ってのことになるかと思うんですね。
はあ、
行政の方のチームをお借りしながら、うん、はい、対応は考えていきたいと思ってます、は
あ、ぜひそんな場になるといいなというふうに
そうですね、
私としては思うんですが、はい、学童ってこう一般的にこう例えば一つの学校でも人数が違うんですけど、はい、どのぐらいの方が利用してるんですかね。
全国でいうと88万人の方が利用されています。
結構な数ですね。
そうですね、あの全児童が680万人ぐらいだと思いますので、約 13% ぐらいの方が学童を利用されています。
1割以上なんですね。
そうです、 13% ですね。はい、
そうなんですね。
ただただまだ足らないと言われてますね。
そうですね、はい、あの学区にいくつか、まあ、畑山西小学校区も今すでに
ございます ね、
はい、ありますよね、はい、いくつかあるところもあるかもしれませんが、なかなかこう選べなかったりしますもんね。
そうですね、うん、まあ、あの選んでいただけるようなあのセーフティーネットっていうか、うん、受け皿になればいいかなっていうような思いで作ら、うん、らしまってもらったので、もしあの利用していただける方が1人2人3人でもいらっしゃるんであれば、本当に喜んで受け入れさせてもらえるっていう、まあ、そんな趣旨で、
はい、
作らせてもらいました。
じゃあ、まあ、あの対象は畑山西小学校区なんですが、来れる方はどうぞという感じですかね、
はい、お迎えを前提にしているの で、 です、ね、うん、責任を持てるのが今のところ畑山西小学校区なんで す、
で、 す、ね、でも高根町だから、はい、長根も
近くは近いです、ね、
近いには近いですね、はい、そう
あの声もご質問もいただいた方いらっしゃったんですけど、もしその3人ぐらいいらっしゃるんであれば、うん、車3台用意考えてますので、はい、1台は回してもいいかなと思ったりもしてます。まだこれ始めてないもんなんで、
は
い、ま
あ、状況次第ってことですね、はい、
状況次第ですね、
で料金が ありまして、はい、で毎日利用週6日ですね、はい、だと18,500円、
1ヶ月ですね、
はい、1ヶ月ですね、はい、18,500円で、週5日だと16,000円、はい、週4日だと14,500円で、はい、延長料が1時間500円とこう明確に書いてあって、はい、入会金5,000円、事務手数料3,000円で、兄弟の場合はまたちょっと割引があるんですね。
あのご兄弟の方はお一人半額にさせてもらおうかなと思ってます、
はい、で有料で、まあ、ドリルなんかもあるということですね、
はい、これは市販されてるドリルをチョイスしてもらうんですけど、あの子供さんに一応選んでいただいて、私僕これをやるっていう約束のもとに購入いただく。
あ、なるほど。
そして私とお母様と
親が勝手に買って全くやらないとかね、はい、ありますからね。
その上で購入いただきたいなと思ってます。
はい、そうですね、まあね、あの本当なんか親としては仕事はしたいけどやっぱり子どものことを考えて断念するとか、本当に保育園まではいいんですよね。
そうですね、
ね、はい、あの保育園でこう遅くお迎えに行けてたのに学校だともう途端に早く帰ってきて、なかなかこうね、まあ、学童にもちろん入れればいいんだけども、どうしたものかってこう悩む方も多いと思うんですけど、まあ、ぜひ見学は自由に、
ぜひお越しください。
はい、来ていただきたいと思います、ね、でも学童をこう開設するって、前川さん実はあの定年退職をされて学童というところに行き着いたということなんですけど、はい、きっかけがあったんですか。あったんですか。
きっかけになるかどうかあれなんですけど、ちょうどあの初孫がですね、
はい、
今小学校2年なんですけど、2年前ですね。ですからちょうど小学校上がるときに学童探しで奔走したっていうか、奔走したっていうか、本当にいい学童に巡り合えなかったっていうかですね、あのいいっていう悪いっていうのはそのどこにあるかも別にして、希望する
条件が、
そうですね、条件、希望する条件に合うとこがなくて、
まあ、金額とかお母さんの勤務の関係とか、
そうですね、そんなことから学童ってどうなってんだろうっていうことで調べてみると、意外と行政サービスの中で、手薄なところっていう表現したら怒られちゃうかもしれませんけど、意外とそのまだ未成熟なところがたくさんあるなっていうことを感じて、 定年後はこんなところのお手伝いできたらいいなぁなんて思うようになったんです、でそれがきっかけって言えばきっかけですかね。
可愛いお孫さんが、
そうですね、
きっかけとなって、
はい、
でお孫さんは現在は別の、
はい、あの尾張旭の方の学童さんにお世話になってます、
ここはじゃあ、まあ満足する。
そうですね、はい、
もう探し抜いたんですね。
いや、探し抜いたというほどではないですけど、セットでずっと探してたんですけど、尾張旭の方が少し充実してたということです、
で引っ越しをされたんですか。
あの娘はですね、はい、
でもやっぱりあのそれだけお子さんのことも考えて娘さんが努力をされて。
そうです ね、あのやっぱり生活、働くっていうのは生活手段なもんですから、そこを壊すわけにいかないですね、だからそこを守る上での選択だったということだと思います。
そうですね、はい、まあ、確かにあの私が合うなと思ってもあの友達の何々ちゃんはうちはねっていう条件ってこう人それぞれ違いますからね。だからそういう意味ではあのたくさんあった方がやっぱり。
そうですね、
サービスをこう選ぶっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、まあこの地区はここですよって言われるよりも、こことこことここが学習塾なんかそうですよね。
まさにそうですね。
うちの近所めちゃめちゃあるんですけど
ちょっと多いですね。
多いんですよね、だからそういうふうに、まあ、自分の目で見て選べるっていう状況っていうのがありがたいですよね、本当は。でもやっぱり経営が大変なんですかね、なかなか増えないっていうのも。
あのそうですね、あのなかなか、あの塾の方が経営はスムーズにいくんじゃないかと思いますけど、
はい、
はい、
ちょっと関係者のようなね意見でまたそのそんな話も後半伺っていきたいと思いますけども。そうなんですね、で、まあ、じゃあ学童をちょっと調べてみようかな。でパソコン教室はその前に。
そうですね、あの、といってもパソコン教室も去年からスタートしていますので、あの定年とともに始めたっていうことですね。
一生懸命働いてきてもうのびりしようじゃなく、次は何をやろうかなっていう。
そうですね、あの会社に残る方向もあったのはあったんですけど、まあもともと命の理由ではないですけど、これから自分に何ができるんだろう、何をすべきなんだろうって考えたときに、まあ学童っていうものとセットで考えたときに、塾と学童、パソコン教室と学童、学童が基本なんですけどね、
ええ、
あパソコン教室と学童だったらできるなっていうようなこともあって、
ええ、
パソコン教室からまずは始めてみたということですね、はい、
学童をやるという前提のもと、そうですね、まずはパソコン教室を、はい、前川さんが教えてるわけではないということなんですが、
パソコンは違います、
経営をされてるんですね、は
い、
であのたまたまその2階にということ で、
そうです、
同じ建物になったんですよね、はい、はい、そんなお話もまた後半伺っていきたいと思いますが、いよいよ、4月から開所ということですね。高根町畑山西小学校区です。教育と保育の両立を目指す学童保育セカンドホーム、今日は代表の前川信明さんに出演していただいています。後半もお話を伺いしますので、はい、
よろしく
お願いします。ともみとともに、学童保育セカンドホーム代表の前川信明さんに出演していただいています。さあ、いよいよ4月からということなんですが、あの広報セットの1月1日号には放課後児童クラブ合同説明会が2月2日にありますよと載っているんですが、
はい、
ここには実はまだ載ってないんですね。
そうです、はい、
はい、だから知らない方、あの実は載ってないんですけどできます。これはだから、1年やっているってい う、 こう条件があるんですよね。
はい、あの瀬戸市からの委託を受けた事業所さんっていうことなんですね、で瀬戸市の委託を受ける条件として1年以上の実績が必要だということなんです、
はい、じゃあこれから。
そうですね、
はい、じゃあまた来年再来年にはね、
そうなればと思っております。
そうなるように、はい、はい、そして、まあ、あのちょっと前職のことを伺いたいんですけど、はい、まあ、定年まで勤められた教育関係のお仕事なんですが、
はい
はいはい、 仕事はどんな感じだったんですか。
はい、小学生中学生対象の、その通信と塾っていうものを通じて、はい、子どもさんの学習指導をするという業務ですね。
じゃあ、つながってますね。
そうですね。で、私自身はその直接指導してるわけではないんですけど、指導をする側の先生の指導を受け持ってました。とりわけ学卒で新卒入ってきた方々だとかを一人前の先生に仕立てるっていう、育成するっていうかですね、そんな仕事をしてましたね。
先生を指導するっていうのは、中には、はい、心構えの始めからできてるような方もいますけど、中にはそうでない方も、
そうです、そうです。中にはっていうよりもそういう方が多かったですね。そういった方にどうあるべきかっていうことから、求める資質っていうようなこともずっと教えてきましたね。だから私自身が指導員にとって必要だなと思っていることとして、まず常識ある社会人であること、そして思いやりを持って子どもさんに接することができること、で3つ目としては矜持といって、
矜持、
はい、自分に自信があり誇りを持てるっていうか、誇りですかね、この3つが大切なんだよっていうことをよく言ってました。ですから常識っていうことについては約束を守ることであったり、挨拶がしっかりできるっていうことであったりですね、あと思いやりについてはもうとにかく何のために自分たちは仕事ができているのかっていう、この原点を忘れないようにしようっていうことですね。
そうですね、
はい、
なんか天狗になってもいけないけど自分に自信が持てないっていうのもね、
はい、
やっぱりちょっと悲しいかなって思いますもんね。
そうですね、
昨日コロッケさんの講演にいたっていう話を番組の中でもしたんですけど、言われてました。コロッケさんが時々でいいから、誰もいないところで自分に自分の体を撫でながら、ああ頑張ったね、頑張ったね、よくやったねって、大丈夫だよって言って、自信持ってねっていうふうに声をかけなさいって、声かけるといいよって、あんまり人前でやるとね、どうかなって、膝とかにもね撫でながら、ああよく歩いたね、大丈夫だった、ごめんね、頑張ろうねみたいに声をかけるといいって言われたんですけど、ちょっとつながりますよ ね、
はい、
自分が頑張ってるんだっていう、
自己肯定感っていうんですかね、
そうですね、そうなんだ。やっぱり皆さん この指導する側の人たちが成長していくと子どもたちも変わってきますよね。
はい、やっぱり一番影響を与えるのは先生である指導員ですもんね、やはりその指導員がしっかり自分自身を持ててないといい指導にはならないですし、思いやりないとダメですし、常識がなくてもダメですし、
そうですね、はい、なんかでも今って、ゲームも散乱しててネットもそうだし、で勉強もね、塾とかもいっぱいあるんですけど、なんとなくこういいのかなって、親として勉強ももちろんやらなくちゃいけないし、遊びたいゲームなんかで遊ぶのってどうかなと思ってみたり、時代ってそうやってなんか変わってきていて、でついてってほしくないなと思うんだけど、多少ついていかないとまたそうやっていじめられちゃったりとか、そういう問題もあるんですけど、はい、子どもたちの本質っていうのはあんまり変わってないんですかね。
私自身の試験ですけど、子どもさんっていうか、子どもってやっぱり向上心、知識欲っていうのは絶対生まれ持ってるんじゃないかなと思ってるんですね。だからそれを満たしてあげれる環境を作ってあげて、その中でちょっとだけ取捨選択してあげるっていうのが大人っていうか周りの務めなんじゃないかなと思うんですけどね。
きっと勉強ができなくても成績上がるといいなと思ってたり、走るのが遅かっても速くなるといいなっていう気持ちはあるんですよね。
そうですね、
なかなかそれを口に出して言えること言えない子がいると思うんですけど、確かにそう思うとなんとなくこうセカンドホームがまた前川さんのこう夢というか、
そうですね、
子どもたちを育てる場にも、
なればと思ってますけどね、
て、奥様がね実は以前保育士をされていたということで、はい、一緒に辞めてやってくださるということで、
はい、心強いですね、
はい、やっぱりそういった専門的な保育の知識があるとまた違いますもんね。
そうですね、私自身も頼もしく思うぐらい、まあ、保育がまずは好きであること、もう子供がとにかく好きなんですね、で子供と一緒にいることにすごく喜びを感じてくれる女性ですので、そこはものすごく安心してます。
そうですね、はい、私なんかはこう障害のある子がいたりするので、うん、やっぱり子どもたちがそういう垣根なく、まあ、一緒にもちろんここで過ごさなくてもそういうふうにみんな一緒だなってこう仲良く支え合っていきたいなっていうふうに思えるような子がどんどんこう増えていくといいなっていうふうに思いますね。
そうですね、セカンドホームのキャッチフレーズにと考えているのが、セット教育アクションプランということで、はい、それの副会長されていた矢野恵子先生がね、はい、
公民館ですね、
そうですね、訴えられていたキャッチフレーズで、はい、
水難公民館長ですかね、
はい、子供の声に耳を傾け、瞳を見つめ、心に触れようっていうこういうキャッチフレーズ掲げられて、子どもさんと教育にしろ保育にしろ接せられてきたということを拝見してですね、これはぜひ取り入れさせてもらおうと思って、それをセカンドホームのキャッチフレーズにというふうに捉えています。
いいですね、もう一度お願いします。
子どもの声に耳を傾け、瞳を見つめ、心に触れる、
声と瞳と心と、
そうですね、
そうですね、ぜひそんな場所を、
そうですね、
はい、
できたらと思ってます。
これからじゃあ夢は広がるんですが、まあ、4月オープンということでちょうど2月2日にまあ合同説明会があるので、はい、まあ、それには参加されないということですが、これからですよね。
そうですね、見学であったり、説明を伺いに来てもらったり、はい、してもらおうと思ってます。
よく入学した後で学校でそういう説明会があったりとかするので、ね、はい、今もう遅いというわけではなく本当に2月3月に、決めていくのかなという気がしますね。はい、じゃあぜひ PR をお願いいたします。
はい、PR ってなかなか難しいところではあるんですけど、今までの学童さんでもし不都合を感じていらっしゃる方がいらっしゃったり、あるいは預かってもらうだけではなくてちょっと勉強だとか学業だとかもって考えてみえる方、はい、あるいは時間的にちょっと都合もう少し融通が効かないかなと思っている方なんかにとっては非常に便利な受け皿になる学童保育を目指しております。
はい、
まあ、今後比較対象の中の一つの秘書学童に加えていただいて、
はいはい、
ぜひとも見学なり説明会なりに参加していただけたらなと、はい、来ていただけたらなと思います。
そうですね、はい、ですから校区違っても人数がまとまれば
そうです、ね、
お迎えも考えてくださるということですね。
は
い、
まあ、現そうですね、そうなればよろしいですけど、
はい、畑山西小学校区にある、ね、学童保育セカンドホーム、ぜひ4月オープンということですから、じゃあ最後に問い合わせ先だけお伝えしてもいいですか。
はい、お願いします。
はい、0561671915、0561671915、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。1階が高根町でパソコン教室で分かりやすい場所になっておりますので、また見学と来てください。本当に広くて家のような居心地の良さを私は言って感じましたので、はい、ぜひ気になる方まずは見学からね、質問等も受け付けているということですからお越しいただきたいと思います。またセカンドホームで、ホームページありますからね、
はい、
瀬戸市、学童セカンドホーム、
はい、
はい、どうぞご覧ください。今日のゲストはともみとともにのゲストは学童保育セカンドホームの代表前川信明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。